はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は22時05分でございます。7月16日木曜日、フォックストロットがお送りいたします箱推しファイターズのお時間でございます。皆さん今夜もよろしくお願いいたします。はい、いやー素晴らしい試合でしたね。まさかね、対戦防御率6点台の伊藤大海が5失点で済むとは。これはもうちょっと伊藤頑張りましたね今日はね。いつもより1点少ないね点数っていうことで、本当に持てる力は尽くせたんじゃないですか。はいね、壮大な闇から始まってるんですけどまあもう言い飽きたんで、あんまりこう荒探しをしたいわけではないんです。ただまあ言い飽きたけど言わなきゃいけないなと思っていますね。言ったところで何が変わるわけでもありません。僕はプロでも何でもないし、僕の声が伊藤大海に直接届くわけでもありませんが、一ファンの作る一コンテンツとして言いたい内容は一つだけで、やっぱりエースなら 1-0 で勝ってくれよっていうここっすね。なんか前も似たようなことを何度も言ってきてるんで、今更詳しくは言わないんですけど、今日もそうじゃないですか。1点先に取りました、すぐ吐き出しましたね。1点先にね取って吐き出して、奈良間一生懸命ホームラン打って1点勝ち越しました。ちょっと足んねえけどなんとか勝ち越しだ、また追いつかれましたね。再逆転する暇もなくリードを取られました。フラフラでした、お疲れ様ですみたいなのは、まあ見ていてエース感はないですよね、はっきり言って。やっぱりね、これももう何度も言ってるんで、今更ね耳にタコができてる方々もいると思うんですけど、本人がねやっぱり敬愛するダルビッシュ有さんはね、やっぱ1点あったら俺はこの1点でチームを勝たせるぞってピッチングしましたよ。できない時もたくさんありましたよ。でもダルのイメージとしてやっぱここぞって時は勝ってるんですよ。ここぞで任せるピッチャーもう伊藤大海しかいないっていう感じにならないじゃないですか、こんなことやってたら。ツイッターでも僕言ったんですけど、もうそろそろみんな気づき始めていると思うんで、そこについてはあえて声高にずっと僕は前から言ってるぞっていうポイントが2点。1点目はもう被弾が多すぎますよ。これだってさ、去年とかおととしかな、去年の段階で散々伏見トライに怒られてるはずなんですよ。去年の5月ですね、この記事はね、日刊スポーツの、2025年5月2、5月5日22時48分の記事です。伏見トライさんに僕の爪の甘さについて説教していただいたと、浅いカウントの被弾が多いので改めて反省しましたって。どこ生きてんすかこの反省。いつまで経っても治んないじゃん。去年のうちでも治ってないし、今年のもう被弾もすでに14、15? 知らんけど、もう単独トップですよ、少なくともパーで。いやもちろんね、中子で回ってるんで、他の人よりもイニング食ってるんで、とか他の人よりイニング食ってて他の人と同じぐらいの勝ち星しか上げてないし、他の人よりイニング食って大事なところちょくちょく任されてるのに大体負けてるし、意味ないから中子やめたらいいんですよ、もう。だそうじゃないですか、中子で顔出てくるたびにね、例えばソフトバンク戦なんてどのカードでも多分投げてると思うんですよ。でも1回しか勝ってない、多分今日で4回目なんですけど1回しか勝ってないんですよ。で対戦防御率多分今日の試合の前まで7点あったはずなんですよね。で今日は5失点でしょ。いやもちろん分かりますよ、分かります、いろんな事情があります。例えばこれだけ負けてたら意識もするしね、硬くなるしっていうのは分かるしね、もちろんだし相手の研究もあるよ、確かにね。でももう何回やっても5失点以上するじゃないこれはいい加減何か問題があるでしょっていう話ですよ。 で、伊藤くんにおかれましては本当にうちのエースをいただくのであれば、やっぱりもうちょっとせめて試合にしてくれないと困りますよね。ずっとやっぱり期待をしてね、ずっとその信じてね、新庄監督は何にも言ってないですよ。伊藤くんが一番悔しいんじゃないですかとかね、たまに叱ったりもしますけど、でもずっと信じて託し続けてきていることに対して新庄監督は何も言いませんよ。でもそのことを、わかんない、そのことにあぐらかいてるとは言わないけれども、でもそのことに報いてないですよね。伊藤くん何回開幕やってもまともに勝たないじゃないですか。で、去年だってね、交流戦前後のソフトバンクとの対決ね、負けてるじゃないですか。でね、クライマックスのセカンドの第一戦だって、これも何度も言いました、ボッコボコにされてるじゃないですか。で、単独最多勝チャレンジだってね、これはホークスと関係ないですけど、単独最多勝チャレンジだって4回も下位相手に、ね、ロッテ楽天下位相手に4回もチャンスもらって一勝もできてないじゃないですか。どっか1回勝ってたら15勝でね、単独最多勝だったはずなんですよ。だから全部勝ったら18勝してたはずなんですから、中子で回ってたらそんぐらい勝つでしょ、エースやってんだったら。昨今の最多勝がね、15勝とか14勝とかで回るのはね、これ取れるね、最多勝がそれで取れるのは中6で回してるからですよ。中5で回してたら何回か登板の機会多いんだから、まだもう18とか20とか言ってないと嘘ですよ。それがさ、去年ね、伊藤くんは有原と競ってるんですよ。有原って前半ほぼほぼ働いてないですからね、去年も。してイニングは食ってるからまあまあ許されるみたいな顔してね、これ批判したいわけじゃないですよ。実際そうでしょ、イニングは食ってます、たくさん、確かにイニングたくさん食べてね、すごく大きな役目を果たしてくれましたよ。でも結局勝ち星としたら他の人と同じぐらいね、普通にローテ回ってる人と同じぐらいしか勝ってないじゃないですか。今年だってそうでしょ、あげく加藤の方が勝ってるじゃない。いや、もちろん白星ってのはね、人によってつくつかないの運もあるし、野手が打ってくれないとつかないから。でも野手、伊藤くんに対して援護率4ありますからね。そりゃそうですよ。だって今日だって2点ね、今日だって2点ちゃんとリードは取ってたわけですから。1回ね、1点ずつだけど。この前だってリードあったでしょ。その前もリードあったでしょ。全部吐いてるの誰さって話じゃないですか。いや、もちろん、ね、いや1点2点のリードじゃ足りねえだろって言うかもしれないけど、エースでしょ君は。1点2点のリードをなんで守ってくれないの、毎回5イニング守れた試しがないぐらいの勢いで認識してますよ、こっちは。だいたいその裏でパラッってやっちゃうじゃないですかね。えだから援護はもらってるし、リードももらってるし、これがね、ずっとゼロで一つも点がなくって、それで負けてるってんだ、もう仕方がない、もう全然仕方がないけど、君の援護率は4はあるんだよ。ってことは一登板の平均で4点取ってもらってるってことでしょ。ここ何回かそういう風にはなってないけれども、でも君の失点はそれ以上じゃない、それは勝てないよねって話。最下位楽天にも負け、ねえ、2位西武にも負け、首位ホークスにも負け、どこにだったら勝てるんですか。ロッテですか、オリックスですかっていう話になっちゃうじゃないですか。伊藤くんが全部悪いって言ってる話じゃないんですよ。エースっていう人をここに持ってくることができたっていうことが 全然活かせないんですよ、こういう風に登板されたら。今年だってね、伊藤くんから始まってボコボコにされてる流れじゃないですか。でしょうよ。でさ、これまでのさ話で言ったってね、ずっとさ肝心なところ負けてきてるでしょ。開幕5連敗ね、今年最多連敗5連敗なんですけど、5連敗の2戦目伊藤くんですよ。で対カープの6月3日の交流戦、あれ負けてるでしょ。あそこ負けたの僕だけなんでとかって自虐してましたが、あれ勝ってたら11連勝してますからね。11連勝してたら何起こるか分かります皆さん。交流戦優勝してるんですよ多分。有原が負けてなければ、違うエースが負けてるから勝ってないんですよ交流戦。交流戦自体は勝ちましたけど、優勝できるぐらいの勝ち星あるはずなのに勝ってないのは結局エースが負けてるからなんですよ。でこの間の7月3日なんかね、対イーグルス戦最下位でしょ、カード頭でしょ、よしエース で勝って勢いつけていくぞと思ったらさ、連勝5で止める敗戦するでしょ。して7月の10日ですよ、つい5日前対ライオンズ戦カード頭出てきて2位チャレンジ失敗してるじゃないですか。あれ勝ってたら今2位ですからね、うち今はどうか分かんないけど、少なくともライオンズ戦終わった後は1ゲーム差つけて2位になれるはずなんですから。だから濃いところ全部落としてきちゃってるんですよ。それに加えて去年のさね、あのずっと言ってるクライマックスだと何度かってまた繰り返しになるから言わないですけど、だから結局何が言いたいかっていうと、勝負弱すぎるんですよ。これだったら任せられないじゃないですか、肝心なところ。誰で行けばいいのってなった時に、伊藤で行くしかないでしょ、ここはローテ調整してでもって言えないじゃん、そういう話にならないじゃん。でも伊藤肝心なところで負けるしな、あんま良くないよな、したらやっぱり加藤にすっかみたいな話が今回みたいに出てきちゃうわけでしょ。今回カード頭北山だったじゃないですか。いや一生懸命登板してくれたじゃないですか、負けましたけど。そして加藤がなんとか取り返してくれたわけでしょ。して伊藤くんでこれか。相手はね、確かに伊藤くんが投げる対戦相手っていつもね、上沢だったりね、エース級のピッチャー並びますよ。そりゃ相手だってエース立ててくるでしょうよ。うん。でも今日誰でした、先発登板。上茶谷でしょ。上茶谷って今季初登板ですよ。今年の頭は、頭ってかオープン戦時期は先発で回ってましたけど、競争にね勝てなくって、あとチーム事情もあってね、後ろで行きましょうってなって、つい最近まで中継ぎで回ってた人ですよ。ローテの谷間にポッて突然先発させられてるんですよ。見ました、姿。めちゃめちゃ一生懸命投げ、気合入りまくりだったじゃないですか。一点もやらないぞの気持ち出てたでしょ。思い切って腕振ってストレート投げて150キロ超出して、変化球は低めに集めて、もちろん一発も打たれたし点も取られたけど、大崩れしないで耐え切ったじゃないですか。見事でしたよ。うちの右バッターみんな外のスライダーくるくるくるくる回ったでしょ。さすがね、もともと DNA でエース角で回ってただけありますよ。対してうちのどうですかねえ、選手点取ってもらいました。確かに水野の守備まずかったかもしんない、落球、いやあれはありえねえわーって思ったけど、それ以外のランナー、それ以外のデッドボール全部自分のランナーでしょ。して何ですかねえ、パキッと打たれて失点しました。まあ同点で済んだから許してちょうだいっつってさ、次ね奈良間がパーホームラン打ちました。柳田にスーッと2球目、早いカウントのホームラン、伏見トライの苦言が全く生かされてない1年経っても、どうすれって言うんですか。だってエースがこれだったらそれは他のピッチャーで勝つの無理でしょ。違います、エースってのはうちで一番いいピッチャーのはずですよ。やっぱ考えてくれないと困りますよ。そういうここを自分で負ける、落とすってことのやっぱり重さ、そこに対する意地、覚悟、気持ち見えてこないっすよね。負けたから言ってんじゃなくて、投げ姿がやっぱり違ったんですよ、上茶谷と伊藤大海、上 上茶谷の方が、まあ、正直言って上茶谷かっけえなと思いましたよ。うん、すごいいい投球してた。ここを抑えて俺は先発やりたいんだ、俺はもともとここが輝く場所なんだっていう気持ちめちゃめちゃ出てたじゃないですか。見てくれ小久保監督と、これが先発の上茶谷大河だ。明らかに良かったもん。あの投球をバッとあそこで命じられてできる上茶谷の準備ですよ。すごいっすよね。うん、ベタ褒めですよ。あれは素晴らしかった。本当に。絶対にストライクゾーンで勝負しないぞと。お前たちには臭い球を投げてアウトコースでカウントを整えて、で必ずこれを振ってもらうっていう外の変化球。圧倒的なボールでもみんな手が出てた。なぜ？腕が触れてるからですよ。気持ちが向かってきてるからですよ。マウンドと打席バッターボックスのやり取りの中で、この球を打てるもんなら打ってみろっていう気持ちが刺さってきたからバットが出るんですよ。ところが伊藤大海はどうですか？負けても淡々と、なんか苦い顔しながら、勝っても淡々と、なんかちょっと良さそうな顔しながら、ねえ、エラーした水野には大丈夫任せろみたいなジェスチャーしておきながら、あれ力んだらコントロールが荒れてデッドボール、なんでもないところ1点必ず守らなきゃいけないぞっていう相手、柳田がそこにいるのに2球目に甘めのボール投げてスパーン持ってかれる。何ならできるんですかってなっちゃうじゃないですか。だからこういう風にやっぱりなってしまうと、エースでね、エースでこういう試合にしてしまったらチームとしては誰も助けてあげられないんですよ。エースは助けてくれなきゃ困るから、それはやっぱりその後もね点入んないですよ。特にね9回惜しかったですけどね。ただ残念なことにこれデータ上うち満塁で今年全く打ててないので、満塁にした時点で終わったなって思いました。うん。だそういうとこも含めてやっぱりエースがこれだけ打ち込まれちゃったら話にならないので、もちろん上原健太のねホームランなんて正直とどめでしたよ。でもあれもなんで生まれたんだろうってのを考えると、やっぱり怖くないんですよ。上原健太が出てきて、僕らだったら上原なんとかしてくれって思うけど、彼らは上原健太が出てこようが、伊藤大海が出てこようが、誰が出てこようが、彼が出てこようが、ゾーンの中のボールはしっかり振るっていう、ここのシンプルなルールを徹底してるんですよ。三振を恐れずに自分の強い打球を打つ。だから栗原もそうだし、柳田もそうでしょ、きっちり引っ張るじゃないですか。でもどうですか、例えばですよ、今日は打てなかったからあえて言いますけど、野村くん肝心なところで引っ張ってないじゃないですか。昨日なんかはね調子づいて引っ張り出してましたけど、今日どうです、全然引っ張れてないでしょ。昨日良かったものが何にも出てこない、学びがないじゃないですか。昨日良かったな、今日どうだろうと思ったら全部セカンド方向に飛んじゃう。もちろんね、惜しい打球もありましたよ。でも基本的には昨日やってたことがほぼほぼ生きてないっすよね。例えば6回のセカンドライナーだって、なんでセカンドやねんって話じゃないですか。郡司がフォアボールで一塁にいてさ、ここ長打で一三塁二三塁作りてえなって思ったら、逆方向に飛ばしていいこと、これ毎回言ってますけど、野村君逆方向に飛ばしていいことなんてないでしょ。だってもうそうだしさ、例えば4回のね打席も3連打続いてるのにパパッと空振り三振しちゃうでしょ。だから僕言うじゃないですか、ギダギヒ進塁だって。レイエスが、いやレイエス万波がね初球でパパッと出てさ、で郡司が打ってさ、タイムリーになりましたからのさ、あの打席見ました？野村勇輝のさ、もう ストライクのボールなんて1球しかないんですよ。あと全部外逃げのカットかスライダー、ボール球しか来てないのに全部振ってんですよ。だってこれ、もうもちろんさっき上茶谷を褒めました。でも上茶谷のそういうこうピッチングに対して野村勇輝のこの打席の使い方、僕はちょっと許せなかったですよ正直。打ちたい気持ちがあるのはわかる、でも相手の心理を考えたらそう簡単に踏み込んでくるわけないじゃないですか。だって点取られたくないんだもん。でやっぱりしっかり際どいとこついてこようとする決まってるじゃないですか、ピンチなんだから。どうしてもここ出したくない、後続を続けたくないってなったら外低め中心なのに決まってるでしょうよ。でも全部振っちゃう、して簡単にアウトになっちゃってツーアウトしたら、もうさ矢沢だってさ何かできるわけじゃないじゃないですか。だからこうやって原因つついたらキリがないんですよ。キリがないです。あんまり文句言っても仕方がないんで、これは終わったことなんで仕方がないですけど、野村くんもやっぱりこういうムラだよね。昨日の良かったものが、まあ、何一つ出てこない。昨日何が良かったんですかっつったら、やっぱりインサイドの球しっかり引っ張ったんでしょ。そしたら次の日ね、何考えてくるかなって分かるじゃないですか。インサイドは危ないぞって学習するでしょうよ、あっちだって。したらアウトコースになるでしょ。したらアウトコース中心で攻められた時に、よしアウトコース打つぞってブンブン振り回したら、こういう風になるわけでしょ。じゃなくってね、インサイド怖くってアウトコース行くの分かるけど、アウトコースじゃ俺は打ち取れないぜ、見極めることだってできるでしょ。でブンブン振りに行って三振じゃないですか。チャンスだったわけじゃないですけど、とかね、こういう細かいことがやっぱりできてないんですよ。心理を読んでないんですよね。でももうさ、野村くんだってさね、年齢考えなさいよって話じゃないですか。25だよ、26になるのか今年。確かにまだ若いけど、高卒で入ったんでしょ、何年やってます。もうそれ分からないとダメじゃない、その辺のさピッチャーとの駆け引き。もう一軍にいてさ、そんなに日も浅くないよ。で水野もさ、今日ずっとインサイド低めのカットボールずっと振り続けてるんですよ。空振り三振何個かありましたけど、全部同じ決め球です。これも学びが生きてないよね。あ、ここ狙われてるな、俺のウィークポイント狙われてるなって思ったら、ちょっと例えば立つ位置を変えてみたりとかね、逆にしっかり見極めてみたりとかね、そうなる前にしっかり引っ張ってみたりとかさ、なんかいっぱいあるじゃないですか。でもやっぱり先に追い込まれて甘い球打ち逃して空振りしちゃう。5回の表の失点は彼から始まってるわけじゃないですか、原因としてはね。でそういうところの学びが生きてないじゃないですか。リベンジの精神が生きてないじゃないですか。もちろん相手のピッチャーがすごかったはあるよ、あるけど、でも相手の例えば打線がね、どういう働きしてましたって考えたら、やっぱり明らかにこっちが弱いんですよね、やってる野球が。確かに対戦防御率は7点台6点台かもしれない。じゃあ毎回毎回6点取ってもらわないと、7点取ってもらわないと勝てないっていう試合をやってたら、それは勝てないですよね。だって毎回6点7点取れるわけじゃないんだから。今日みたいになけなしの1点っていう試合をどうやって勝ち切るか、ここのところでエースがポカポカ打たれて簡単にリード吐き出しちゃうんですよねみたいな試合やってたら、そら勝てませんよ。今日は少なくとも奈良間の1点、最悪でも奈良間の1点を守りきって 2-1 で勝つ試合でしたよ、勝つのであれば。まあそれができなかったからこういうことになったってことです。ホークス戦これでね2勝12敗ですか、 で、まあ、監督もお手上げじゃないですか。どんな選手を送り出したってみんな炎上して帰ってくるんだから。でましてやね、信じて送り出したエースがね、こういうことになって帰ってくるのなんてもう3回目でしょ。もうそれはもうね、ここでね、全部清算されたと思って、こうね、あのオールスター系頑張るしかないでしょみたいな話になりますよ。それは監督がどんなに采配振るったって、選手がそれに応えるだけの力を出してくれないと話にならないんですよ。監督のタクトが合ってれば何でも勝てるわけじゃないんです。あくまでもグラウンドの中でプレーするのは選手でしょ。監督ができることはたかが知れてるんですよ。選手が主役なんです。選手がやらなきゃいけないんです。小久保監督が目立ちますか、新庄監督が目立ちますか、違うでしょ。栗原が目立つ、近藤が目立つ、上茶谷が目立つ、柳田が目立つ、選手がフィールドの中で何を表現するかなんですよ。うちの子たちはみんな表現ができてないんです。なぜなら相手の表現が先に出ちゃってるから。相手の強い表現に対して自分たちの表現を出す方法がいつまで経ってもわからないんですよ。14試合やってもわからないんです。これをなんとかしない限りは、もうこれ前からずっと言ってますけど、やっぱ優勝できないですよ。当然でしょ。だって優勝、今トップにいるチームにたった2勝しか、14試合終わってたった2勝しかできてないのに、このリーグのペナントを取りますなんてどこの口が言うんですか。その覚悟がないよ、ない風に見えるよ、そういうことができるような姿してないよって僕は言ってるんです。もちろん選手一生懸命やってます。一生懸命やるのでも当たり前だから、プロだから高い金もらってるじゃないですか。サラリーマンの生涯年収の何本ももらってるんですかって話でしょ。それをこのね、短い選手生活の何年か何十年かにギュッて凝縮してたくさんもらうわけでしょ。だもん、一生懸命やるのなんか当たり前じゃないですか。プロだもん。チームが勝ちを欲しくてやってるわけじゃないですか。そこなんとかしましょうよ。もういい加減伊藤君もさ、僕は本当にずっと言ってね、このもうね30分になるんでもうそれやめますけど、本当に申し訳ないです、こんな文句ばっかり言ってね。でも皆さん文句言いたくないですか。こんだけ同じチームに負け見せられて、もう12回目ですよ。まだシーズン折り返しなのに文句の一つも二つも三つも12個も言いたくなるでしょ。女もお金払って見に行ってる人もいるでしょ。僕だって有料チャンネル契約してさ、チェックしてるわけでしょ。コストを払って見てるんですよ、時間もさ、応援してるんですよ、勝ってほしいから言ってんですよ。でも全然答えてもらえない。プロなんだからちゃんとやってくれよ。プロ同士の戦いで14回やってたったの2回しか勝てないなんてありえないでしょ。何か原因があるでしょ。姿なんじゃないの、気持ちなんじゃないの、技術なんじゃないの、パワーなんじゃないの、スピードなんじゃないの、守りなんじゃないの、いろんなこと言われてるじゃないですか。全部やんなきゃダメですよ。そんなもん負けてんだから、勝たなきゃ何も言えないんですよ。ただただ殴られてさ、ただただ貯金引き出されてさ、ホークスなんかうちにさえ勝ってれば他のチームに対して負けたって別に関係ないですからね。うちで貯金10作ってんだから、他のチームに5部でも貯金10あるんですもん。だってこんな楽なことない。ほぼ無抵抗で毎回毎回パカパカパカパカ打たれてるんだから、冗談じゃないですよ。文句しかね出てこないんでもうやめますけど、まあ、とにかくホークス戦勝たないことには他のチームに勝ったって意味ないので、もう別に残りのホークス戦ね、もうせめて5部、もう最悪4部でもいいですよぐらいの勝率でいけるように、やっぱなんか抜本的に変えるべきは変えてしっかり取り組んでもらいたいなというふうには思います。うん、口では相性って言っててもいいけど、うん、裏でちゃんとね準備をしてほしいと そういうふうに思っております。はい、あの文句ばかりで大変申し訳ございませんでした。お相手はフォックストロットでございました。またお耳にかかりましょう。それでは。